赤鼻の先生、この文章の述語はと三太郎に聞かれたタナッチが、述語は安静にってね、せっかくボケたのにですね、三太郎は上の空でしたね。術後、手術の後、ねえ、それ安静にしてなくてはいけません。まあ、院内学級らしいボケではありましたが、いまいちちょっとわかりにくかったですかね。うん。まあ、それにしてもね、今回はね、あの子供たちにね、しっかりやられてしまいましたね。勉強はどこでもできるから大丈夫。ねえ。まあ、院長のお兄さんがね、突如帰ってきて、院内学級を閉鎖すると。うん、その理由はですね、新生児のための NICU を作るスペース確保のため。先日も新生児が亡くなった NICU で最新医療が受けられれば助かったかもしれない。ねえ。まあ、そういうことも知った子供たちがね、赤ちゃんのために院内学級閉鎖を我慢すると言い出したんですよね。一方ね、三太郎の方はね、俺は院内学級はクビになったと。でもね、毎日見舞いに来て赤鼻のおじさんとして勝手に授業し続けてやる。安心しろ、絶対に院内学級はなくさない。みんなの教室は俺が守る。ねえ、なかなかね、こういう時にはね、この三太郎の熱さというのもね、まあ許せる感じがするんですがね、だってね、あの七瀬先生ですらね、医者は治療できても孤独を癒すことはできない、院内学級の必要性を認めてね、直訴する感じだったじゃないですか。ところがね、シルクちゃんはね、そもそも院内学級は必要なんですかっていう風にね、切り出した。何を言い出すのかと思ったら、みんな健康であればね、院内学級っていうものは必要ないと。だからね、早くね、治ってね、ここから出て行ってほしいという思いを込めてたわけなんですが、でも学校に行けない一人がいる限りは必要なんだと。まあね、なんかね、こうやっぱり重たい感じにね、なってしまうのが、この赤鼻の先生、いた仕方ないところなんですがね。まあそんな中で一つの救いが、あの冒頭のほんま、ゆうた、きいた二人の漫才ですよね。
かわいいですよね。なんか最後にバイバイって手をお兄ちゃんが振ってさるところ、まあそこ見てるとちょっとホッとするんですけど ね。
ただね、あの毛が治るまでにね、どれだけかかるんでしょうかね。かなりの複雑骨折なんでしょうけどね。ということで、演じている前田前田といえばですね、お兄ちゃんの浩輝くんが1998年生まれの10歳、そして弟の大城くんが2000年生まれの8歳、実の小学生兄弟漫才コンビなんですが、実は2007年には M1 グランプリでなんと準決勝まで進出してるんですから。なかなかの実力者ですよね。まあ、もともとは二人とも子役であって、今も俳優としてもね、活動してるわけなんですが、例えばお兄ちゃんの前田浩輝くんは、この前の必殺仕事人2009でね、作太郎役、レギュラー頑張ってましたよね。それ以前にはですね、2004年の徳川綱吉、犬と呼ばれた男に始まって、アイムホーム、24の瞳、それから水戸黄門。ねえ、映画の方でも、千夏の贈り物、バルトの楽園、ゲゲゲの鬼太郎。弟の前田大志郎くんの方はですね、水戸黄門に始まって、小さこべ、若棟梁と9人の子、しゃばけ、帰ってくるのか33分探偵。ねえ、あれでは鞍馬六郎の幼少期やってましたし。まあこの前田前田のね、冒頭の漫才をね、まあある意味唯一のね、笑いどころとしながらですね、これから赤鼻の先生をね、見届けていきたいもんなんですが、そんな赤鼻の先生のサポーターになっていただいてます、ポッドキャストで上方亭アマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントなんですが、
今回もまた考えさせられる内容でしたね。NICU の導入のことは医療問題の報道の中でたびたび出てくる内容ですし、実際こういった問題に直面している病院が多いのでしょうね。院内学級が閉鎖してしまえば子どもたちがかわいそうという気持ちが大きいですが、 NICU の導入は必要だという思いもあるので、三太郎が悩む気持ちが本当にわかります。みんなどちらも必要だとわかっているからこそ何も言えないのでしょうね。それにしても兄の言うことにばかり従い、自分の意見を全く言わない院長に今回はさすがにイライラしてしまいました。 まあ、あのお兄さんの威圧感はすごいですけどね。優しい顔をしていながら目が笑っていないのがやけに怖かった。教室の前に立ち入り禁止のテープを貼って授業できないようにしていたことに対し、業者が部屋の大きさを測りたいと言ってきたからとか言っていましたが、壁に飾ってあったみんなの作品とかまでも撮ってしまって明らかに嫌がらせでしたね。子供たちに閉鎖するということを気づかせようとわざとしたとしか考えられません。子供たちが委員長室に来て、赤ちゃんが助かるなら我慢すると言って閉鎖を受け入れているのを見て、なんだか子供たちの方が大人だなと感じました。みんな赤鼻のおじさんに期待しているのでしょうか。院内学級という名がなくなったとしても、子供たちが病気のことをひとときでも忘れられるような授業と居場所はどんな形であっても残してほしいな。さて、ワッハ髪型からライブの告知をさせていただきます。毎週月曜日午後4時から展示室内にある髪型亭で4時ネタネットライブを開催中。出演ご希望の方、観覧ご希望の方はワッハ髪型ホームページをご覧ください。なお、インターネットで動画配信をしておりますので、そちらもぜひぜひご覧ください。ワッハ髪型では年に1回アマチュア演芸コンテスト、通称アマコンを開催しているのですが、そのアマコンで栄光を勝ち取った受賞者による髪型亭アマコンライブも祝日限定で開催しております。次回は9月21日月曜日祝日に開催。その髪型亭アマコンライブの映像をワッハ髪型のブログでポッドキャスト配信しています。今回ご紹介するのは先日行われました第12回ワッハ髪型アマチュア演芸コンテスト決勝大会で見事ワッハ髪型大賞を受賞されました小春亭慶次郎さんです。慶次郎くんはなんと6歳。6歳とは思えないくらい完璧な落語です。演じるのは動物園、一つ一つの表情が本当に可愛い。すでに取材も殺到中の小春亭慶次郎さんに大注目です。
そうなんですよね。この慶次郎くんね、本当に可愛い、でもね、しっかり落語するんですよ。まあね、赤鼻の先生のね、前田にね、勝るとも劣らない、それぐらいの逸材ですよ、きっと、ね。ということで、赤鼻の先生の方はね、内容的にかなりシビアになってきましたが、わだっちの病状も非常に気になります。最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。